こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。青田亜美、普通の暮らしを美学する家から考える日常美学入門は、芸術作品の鑑賞を中心に発展してきた美学を住まいと日々の営みへと開く新書である。扱われるのは椅子、掃除と片付け、料理、地元、ルーティーンといった一見すると哲学の対象になりにくい事柄だ。本書の目的は、こうした活動やものに美しいという評価を与え直すことだけではない。私たちが日常の環境、道具、習慣とどのような感性的関係を結び、その関係を通じてどんな世界を形作っているかを考える点にある。家が従来の美学では終焉化され、とりわけ女性の領域とみなされがちだったことも視野に入れつつ、日常美学の主要な論点を具体例から導入する生活改善の実用書ではなく、暮らしの感じ方と評価の仕方を吟味するための理論と身近な経験を接続した入門書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、芸術中心の美学から。日常の感性的経験へ対象を広げる本書の出発点は、美学を美術館や劇場で出会う芸術作品だけの学問とみなさないことにある。従来の美学は美、崇高、ピクチャレスクといった経験を芸術や特別な景観など比較的限定された対象に即して論じる傾向が強かった。これに対して日常美学は、食事を整える、部屋を片付ける、使いやすい椅子に座る、見慣れた街を歩くといった反復的な生活経験にも快不快、調和違和感、親しみと退屈などの感性的評価が伴うと捉える。重要なのは、日常のすべてを無条件に美化することではない。何を心地よいと感じ、どのような環境を雑然としていると判断し、その判断が習慣身体、社会的な規範とどう結びつくかを問うことである。日常は個人差が大きく、作品鑑賞のように対象との距離を取りにくい、その難しさを含めて扱うため、本書は普通を自明な基準ではなく、検討すべき感性的経験として提示している。次に、椅子の機能美を通じて道具と空台の関係を捉え直す。第一章で取り上げられる椅子は、日用品の美を考える格好の事例である。椅子を美しいと評するとき、装飾や造形の見た目だけを評価しているとは限らない。座りやすさ、しらを支える感触、用途に対する適合、空間との馴染み方もその評価を左右する。本書は椅子をめぐる展示などを参照しつつ、機能と美の関係を単純な同一視から救い出す。よく機能するから必ず美しい、あるいは見た目が美しければ機能は二次的だ、という二分法では足りないのである。道具の価値は、使う人の身体、行為、知識、置かれた環境との関係の中で現れる。これは仕事道具や台所用品にも通じる視点だろう。例えば、机上のノートや端末の配置は作業効率だけでなく、手順のリズムや安心感を支える。機能美は、物の内部に固定された属性というより、人と物の応答が滞りなく成立する経験として考えられる。本書はその経験を哲学的な問いへ変換する。さらに、掃除、片付けと料理か。家事をめぐる目的評価の境界を問う。掃除や片付けは衛生や秩序の維持として理解されやすい。しかし本書は、清潔さ、整頓、雑多さ、居心地の良さといった目的性質が、家事の経験に深く関わることを示す。整った部屋が常に望ましいとは限らず、生活の痕跡や必要なものの近さが安心感を生む場合もある。ここでは、どの状態を良いとするかが単なる個人の好みではなく、暮らす人の状況や他者との共同生活、社会的な期待とも関係する点が重要になる。また料理の章は、料理を芸術と呼べるかという問いを入り口に、芸術と日常の境界を検討する。料理には創造性、技術、演出、味覚的経験がある一方、多くは繰り返される生活行為でもある。芸術に似ているかどうかを判定するだけでは、家庭で作られ食べられる料理の意義を取り逃がす。本書は、家事を高尚化するのではなく、見過ごされてきた感性的労働と評価の問題を可視化する。そして、地元への親しみと新規さが作る環境の感じ方を分析する地元を扱う章では、日常的な環境を評価する際に親しみが果たす役割が考察される。観光地や名所のように初見の強い印象を与える場所だけが名的経験を生むわけではない。繰り返し通る道、季節ごとに変化する近所の景色、内に染み込んだ移動の感覚には、長く住むことでしか得られない価値がある。他方で、慣れは見慣れた環境を意識から退かせ、退屈や無関心にもつながりうる。そこで親しみは、新規さの反対語として固定するより、見慣れたものを再発見する契機とも、変化を受け入れる基盤とも捉えられる。本書の視点は、地域の魅力を外部向けに消費する見方とは異なる。生活者が環境と結んできた時間的、身体的な関係を評価の条件に含めるからである。さらに、地元への愛着は全員に共有されるものではない。居住歴、移動の自由、地域内での立場の違いによって経験は変わる。 日常美学はその差異を消さずに共通性を探る課題も担う。最後に、ルーティーンとブログ鑑賞から考える世界政策と他者の暮らし、本書の終盤ではルーティーン、とりわけ日々の生活を映すブログを手がかりに反復される行為の美学が論じられる。ルーティーンは単調で価値の乏しいものとみなされがちだが、一定の順序、道具の使い方、空間の整え方は生活のリズムや手触りを構成している。ブログの主張は他者のありふれた暮らしを映像を通じて追体験し、自分の習慣を相対化する機会にもなる。ただし、映像化された日常は選択編集されたものであり、安易に理想の生活像として受け取ることには注意がいる。本書が抽象で掲げる世界政策は、建築家やデザイナーだけが環境を作るのではなく、住む人が日々の選択と行為を積み重ねることでも世界が形作られるという見方である。家具の置き方、掃除の仕方、食事の準備、他者の暮らしへの反応は小さくても孤立していない。日常美学は自分の感性を言語化し、他者との共感や違和感のあり方を証察する枠組みとなる。結論として、本書は現代美学の新しい動向を知りたい哲学芸術学の初学者に適している。同時に、住まい、道具、料理、地域、映像としての生活に関心があり、それらをセンスや効率だけでは説明しきれないと感じる読者にも有益である。掃除術、収納法、料理の技法を直接教える本ではないため、即効性のある生活改善を期待する読者には理論的に移るだろう。しかし、日常の営みを義務か趣味かという単純な区分から解放し、何に恋しさや深いさを覚えるのか、その判断が誰の基準に支えられているのかを考える言葉を与えてくれる。類書的な暮らしのエッセイやインテリア実用書と異なるのは、心地よい生活のモデルを提示するのではなく、その心地よさ自体を美学の問いとして扱う点である。また抽象理論の紹介に終始せず、椅子、家事、地元、ブログという具体的な対象を通じて議論を組み立てる。家を私的で取るに足りない領域として退けず、社会的感性的な世界政策の場として捉え直すことが本書の独自性である。ご支援いただける場合は青田あさみ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。